おはようございます。気づかれたと思いますけれども、今日の礼拝のプログラムはちょっといつもと違ってですね、短くしてあります。それぞれの教会、このコロナということでなるべく短くしている教会多いようですけれども、私たちの教会は、前と同じようなプログラムで、礼拝を守っていますけれども、今日は第一礼拝と第二礼拝の間にですね、主の晩餐式があり、それから一人の女性の方が、3月末に就職で行く予定だったんですけれども、香港の幼稚園に仕事をしに行く方がですね、ようやく行くことができるようになったということで派遣式を行いますので、その関係もありましてちょっとこう短くしてありますのでご了承いただきたいと思います。それから先週ですね、私の進学校時代の友人のために祈ってほしい、コロナウイルスに感染してしまっているということでお願いいたしましたけれども、エドワルド・マガーニャ・バスケス兄弟といいますけれども、先週の木曜日かな、天に召されました。残念ですけれども、神様の時なんだなというふうに思います。引き続き、残された家族とそれから教会のためにお祈りいただければなというふうに思います。こういう時代なんだなと思いましたけれども、日本時間ではどうなのかな、メキシコ時間の今週の火曜日にですね、Facebook を通じて彼の思い出の会をやろうということでですね、私も参加して、彼の若い頃からの、写真かなんか出るのかな、ちょっと楽しみにしながらというふうに思っています。お祈りをありがとうございました。さて、6章の1節からのおさらいをですね、まずしてみたいと思うんですが、どんな流れだったかと言いますと、ユダヤ人にとって信仰の土台となるものはこの施しと、から祈りと、それから断食ということでしたね。もちろん信仰ですから心の中の問題ではありますけれども、それが外に出たこの表現といいましょうか、形としてはこの施し、祈り、断食ということをとても大事にしたわけです。そしてイエス様は、それはとてもいいことなんだけれども、でもこんなに私は施してますよ、こんなに一生懸命に祈ってますよ、断食してますよということを、見せるといいましょうか、あの人すごいなという、こういう人の関心をね、求めて、する、それは間違っているよというようなお話をされましたね。そうではなくて、神様の前にその施し、祈り、断食をしなさいよと、それが天に宝を積むということなんですよと、そして神と富、神と世といいましょうか、この両方に仕えるということはできない、どちらかがあなたの主人になる、だから正しい主人であるこの神様をね、あなたの主としなさいという、そういう流れでありました。そしてそれを受けて、今日読んでいただきました25節から34節のお話をイエス様はされたわけです。ここで取り上げられているのは、思い悩むということですね。私たちのこの聖書、新共同訳を使ってますけれども、これでは思い悩むなというふうにイエス様はおっしゃいましたけれども、口語訳聖書ではその言葉を思い煩うなと、思い煩いというふうに訳しています。あるいは新改訳聖書では心配するなと、心配というふうに訳しているんですね。私は個人的にはこの思い煩いが一番いいかななんて思っているんですね。思い悩むはどうなんでしょうか。この毎週日曜日そうなんですけれども、私このネクタイをですね、どれしていいのか、このあんまりセンスがないもんですから、自分で選ぶとですね、奥さんに怒られちゃったりするわけですね全然合ってないなんて言ってね、いろいろ思い悩むわけです。そして結局はその名コーディネーターである、妻にですね、どれがいいと言って、今日もそうですけれども、選んでもらってするというような、そんな感じなんですね。これ思い悩む。でも私にとって思い煩うっていうのはこれとはちょっと違う。ネクタイがない、買えるだろうか買えないだろうか、今度の日曜日までに何とかしなきゃいけないと、これは思い煩いなんですね。 そしてイエス様がおっしゃってるのは、何を食べようか、うなぎにしようか、寿司にしようか、あるいはステーキか、そういうことではなくてですね、食べられるかどうか、そういう思い煩いの方だと思うんです。ですからこの口語訳の思い煩うなというのが一番なんか私にはぴったりくる感じがするんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。さてこの先ほど申しましたように、この流れの中で人の関心をこう得る、すごいな、立派だな、よくやってるな、まあ、そのことによってこうね、自分はここにいるんだ、自己承認と申しましょうか、ここに生きていていいんだという、そういうものを求めるんじゃなくて、もうそんな求めなくても最初から私たちを大切なものとしてこの地上に送り出してくださった、そして今もこれからも愛してくださっている神様を主人にしなさい、そうすればね、どうなんでしょうか、一切悩みはなくなりますよ、思い煩い、そんなものからは無縁の生活ができるようになりますよ、そうだったらうまい話ぐらいですね。でも実はそうではないわけですね。ですからイエス様は、 あなた方は神の、ね、本当にこう大切な一人一人であるけれども、でも思い煩いはあるだろうと、でも思い煩うな、こういうようなお話になっているわけです。イエス様は私たちがもう弱いものであって、確かにこの神が私の神だ、皆さんも私もそう信じているんですけれども、でもそれでもですね、こう心配してしまうということがある、私たちはそれでも思い煩うものであると、そのことをまあ理解してくださっているというか、よくご存知であられるわけです。そしてその上でこの話をしてくださっているわけです。そしてその話の内容は、このそんなことではダメじゃないかという、まあ、叱咤激励というか、そういうことではないわけなんですね。そうそう、主の祈りの中でもですね、誘惑に合わせないでくださいと祈るようにというふうにおっしゃってくださいました。信仰者なんだからもう誘惑なんかないだろう、そうではない、私たちみんなどんなに長くクリスチャン生活をしていようが、それでも私たちには弱さというものがあり、そして誘惑にさらされる、誘惑に弱いものである、あるいは思い煩うものである、そういうことをイエス様はご存知であったわけです。まあその誘惑というか、この思い煩い、思い悩み、心配、どんなことが一番ね、私たちに身近な心配かなというと、やっぱりこの衣食住のことかなと、この日々の生活、そのことではないだろうか。いやいや、でも私たちはですね、他の動物と違って将来を思い巡らすとか、将来を思い、この描くという、そういう力も神様に与えられていますから、老後の心配なんていうのもありますよね。うちの犬もまあそれなりの年齢なんですけれども、あまり老後を心配しているようには見えません。いや、逆に今日一日を精一杯生きている、まあそういう感じですね。でも私たちはですね、この老後の心配というのもあるかもしれない。そういうようないろいろなことに、この思い悩む私たちの目をイエス様は、空の鳥、それから野の花、野に咲く花に向けさせます。イエス様が今この群衆、まあ、弟子もいる、それから遠くから来た人もいる、その人たちに話をしているわけですけれども、どんな季節だったんだろうかなと、ちょっというこう想像します。この話をされたところは多分ここだろうと、そこには三条の水訓教会というのがあって、もうガリラヤ湖のすぐでもないけど、まあほとりですね、そんなに離れて遠くにガリラヤ湖が見えるのではなくて、比較的近いところでした。私もそこに行ったわけですけれども、季節は2月だったんですね。そして私はこのですね、マタイの福音書の5章7章こう読むたんびにですね、やっぱり2月頃だったんじゃないかなっていつも思います。花が本当にね、日に日に咲く時期なんですね。 ガリラヤで数日を過ごし、それから南の方に行ってまたガリラヤに戻ってきたという、そういうスケジュールだったんですけれども、もう本当に花の数が全然違う。うっかりすると朝と夕方でもですね、花の数が違うぐらいにどんどん花が咲く。それが2月あるいは3月頃ですから、私はその頃だったんじゃないだろうかなと想像したりします。そしてまた昔もそうだったんだろうな、イエス様の時代もそうだったんだろうなと思いましたけれども、鳥がこう一列にですね、こう、群れがですね一列になってこう飛んでいく、そんな姿も見ました。イエス様は多分そのお話をしている時に周りの花を指さして、あるいはまたその時ちょうどですね鳥の群れがこう飛んでいたのかもしれない、それを指さして人々に、この空の鳥や野に咲く花を見てごらんなさいと、こういうふうにおっしゃったんじゃないかなというふうに思うんですね。イエス様はおっしゃいます。鳥や花は思い煩わないではないか。でも考えてみれば、思い煩わなくてもいいと言いましょうか、思い煩わせるような原因が全然なかったということではないですよね。鳥だって大変ですよ。鳥を襲う鳥もいますよね。猛禽類がいます。それから花、私が行った時はそういう年ではなかったですけれども、その次の年かな、2年前になると思いますけれども、雨が異常に多い、そのために花もちょっとね大変、逆にもう雨が降らない、これも大変、そういうような、動物や鳥や花がもし思い煩うことができるのであるならば、思い煩わせるような原因というのはやっぱりあります。でもそういう中で花やそれはから鳥はこの日この日一日一日を神様に支えられて精一杯生きているではないか、精一杯咲いているではないか。鳥も花も神様が作られたものだ、神様が本当に大切にされているものだ。でもあなた方は、また私たちは神様の似姿に作られた、もう特別なものとしてこの作られた被造物の中の最高のものではないか。神様は作ったものすべてを大切にしておられるだろうけれども、あなたは一番大切にされているではないか、神様の作品と言われているではないか、高価で尊いと神様は語っている、そういうものではないか。今日生えて明日は炉に投げ込まれている野の草でさえも神様は美しく装ってくださるのだ。であるならば、まして言わんや神様はあなた方を養ってくださらないことがあろうか。そういうふうにイエス様は話されたわけです。想像してみてください。どんな表情で、どんな口調でイエス様は話されたでしょうか。もちろん、なんかこうね、疲れ切ったような声ではなく、そうではないでしょうね。だんだんだんだん早口になっていったかもしれない。だんだんだんだんご自分の話していることに感動してですね、声も大きくなっていったかもしれない、そんなふうに私は思い巡らすのです。そして思い悩むな、思い煩うな、心配するな、神様は食べ物や着るものが必要であるということ、あなた方の日々の必要をご存知なんだと、あなた方を愛し導き支えてくださる、そういう神様に出会っていない、まだその神様を知らないであるならば、それは不安だろうと。だからまずは経済ファースト、まずは衣食住も含めて、衣食住足りてどうのという、そういう言葉もあるでしょうと。まず食べるものを確保して、まず今日の必要を確保して、そしてそこからそういうふうに考えるのは当然だと。経済を軸にして生活を回していく、そこにもう全部のエネルギーをつぎ込んでしまう、それもわからないではない。イエス様はそういうふうに口ではおっしゃったかどうか知りませんけれども、背景にそういうことがあります。でもあなた方は神の民ではないか、神の民であるならば、まず何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと、それがあなた方のあるべき姿ではないか。イエス様は情熱を傾けてそう語られました。この言葉、 30節のですね、信仰の薄い者たちよっていうイエス様の言葉と私はある意味で響き合ってるんじゃないかなと思います。つまり何が言いたいのかというと、神の国と神の義を求める、何それ、何を求めるっていうことなの、それは要するに。それは信仰に生きるっていうことだ。信仰を励ましているこのイエス様の信仰の薄い者たちよというのはですね、なんか見下してそれじゃダメだと言っているのではない。そうではなくて信仰を励ましている。あなた方はこの信仰に生きなさい。それが神と国と神の義に義を求める、それを第一とする、そういう生き方なんだということだと思うんですね。信仰に生きるというのは主に信頼し、そして祈り、私の必要を訴え、あるいは私の心の動揺がある、そういうこともお話しし、そしてまた聖書を通して語られる神様の言葉、あるいはいろいろな出来事を通して神様が送られるメッセージ、それはどういうことなんだろうかと耳を傾ける、導きを求める。そして私たちの不信仰、不信仰から来るいろいろな汚れた思い、その罪を告白して、そしてそのことによって罪許されたことを確信し、立て直されて日々生きていく、そういう、そこにですね、生きていきなさいと。それが神と神の国と神の義を大事とするということの具体的な意味です。そうするときに私たちのこの体を支える、食べる、着る、住む、そのようなですね、必要なものは加えて与えられるからと、こういうふうに約束されるんですね。どうしてでしょうかね。私は理屈は分かりません。どうして神の国と神の義を第一にすれば、それが与えられ、そしてそれに加えて衣食住、食べるもの、ね、そういうものが与えられるとイエス様は確信を持って約束されたのか、その理屈は知りません。メカニズムはよくわからないです。でも神の国と神の義ファーストにするときに、そんな経済ファーストにしなくても必要が備えられるよ、そういうふうにおっしゃってくださっているんです。説明私はできませんし、イエス様も説明されません。なぜでしょうかね。なぜ説明してくださらないんでしょうか。それは信仰の問題だからです。信仰っていうのはもう理屈が分かってて、だから私はそれを信じますっていう、これ信仰とは言わないんですね。まだ見ていない、だけれどもこの人がおっしゃることだから信じる、これ信仰ですよ。そして神様はそこを起点として私たちと交わろうというふうになさっているのです。全部分かっているもので、ね、これから10年先はこうなりますよ、あなたは何歳まで行きますよ、こういうこともあるから今から備えなさい、全部教えてくれて、そうではなく、この先は見えないかもしれない、でも神様の導きを信じて一歩一歩歩く、それ信頼ですよね。そういう信仰信頼を土台として神様は私たちと交わろうとしてくださる。だから神の国と神の義をまず最初にしたならば、必要なものが加えて与えられる。どうしてか、それは説明してくださいません。ただ信じなさい。なぜですか。私がそう言うから、そう神様はおっしゃるのです。だから私たちはあなたと言い争いません。あなたにどうしてどうして議論したり、ね、この聞きまくったりしないで信頼します、アーメンです。神様はそれを求められ、そしてその信仰を喜ばれるのです。さて、加えて与えられるっていうのは、何もしなくても天から降ってくれる、降ってくるっていう、そういうことではありません。神の国と神の義を第一してます、主よどうぞ与えてくださいって言ったらですね、なんか知らないうちにこういろんな人がなんかも食べるものを持ってきてくれたとかね、そういうような天から降ってくるようなことを約束しているのではありません。私たちの仕事を通して、あるいはまたこの人との交わりを通して、それらが加えて与えられるから、イエス様はそうおっしゃいました。だから一日一日に苦労があるよと、こういうふうに言っているのです。何かこの34節ですね、なんでだからなんだろうかと、なんか不思議な感じしませんか。 神の国と神の義を第一にしなさい、そうすれば必要なものは加えて与えられるから、ここでピリオドですよね。だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分である。何かこのだからという言葉が あるのは不思議な感じがしますけれども、でもそれは私たちはこの加えて与えられる、それは仕事を通して人との交わりを通してこの世、この一日一日の出来事を通して与えられる。だからそこには苦労がある。でもその苦労の中で神様に信頼していきなさい、それを明日のことまで思い悩むなというこの言葉でイエス様は伝えているのではないかと思います。コヘレトの言葉という書物が旧約聖書にありますね。伝道の書というふうに言った方がなんかこうピンとくる、私なんかもそうなんですけれども、口語訳で育った人はそうだと思いますけれども、コヘレトの言葉、まあ、誰が書いたんだろうか、ソロモンだというふうにこの書物には書いてあるけれども、ソロモンの名を借りて、書かれているんじゃないかということも言われていますけれども、でもそれが誰であったにしろせよですね、このコヘレトの言葉を書いたといいましょうか、この言葉を告白した人はイエス様がおっしゃったことを自ら経験した人なんじゃないかなと私は思います。彼は経済ファーストだったんですよ。一生懸命ね、授業をやってそれ大金持ちになった、だけれども食うの食う虚しい、こういうふうに言うわけですね。それからレジャーファースト、まあ吉本興業抱え込みみたいにね、お笑いの人いっぱい呼んだりしてね、毎日楽しくね過ごしたんです。その時は楽しいんだけども、でもやっぱりこれも食うの食うと満足を見出せないということですね。そして彼の結論は何だったのかというと、12章の13節になりますね。このコヘレトの言葉の12章13節にこう書かれています。すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべて、つまり神様ファースト、これだとこういうふうに言ってるんです。彼の本当にいろんなことに手を出して、おいしいものいっぱい食べて、お金いっぱい貯めて、楽しいこといっぱい見て、でも結論はこれだ、神様ファーストだ、こういうふうに言ってるんですね。主に信頼して生きるということ、神様ファーストということを私たちは今日真剣に考えるように神様から迫られているのではないでしょうか。言うのは簡単かもしれません。信仰ですよ、神が第一ですよ。口先だけではなくですね、本当に主に信頼して、そのゆえに来る日々の苦労を受け止めて、でもそこで不安になってその不安に圧倒されてしまうのではなく、もう一度主に信頼し直す、そこでそのようにして生きてごらんなさいと迫られているのではないかというふうに思います。そしてその時に、おそらくその時になって初めて私たちの心に少し余裕が生まれるんじゃないかなというふうに思うんですね。我が物は主からのものです、加えて与えられたもの、添えて与えられたものです。だから私が握りしめる必要ない、もうこれを話しちゃったら明日どうなるか分かんない、経済ファーストでいくならばその不安がいつもつきまとうでしょう。でも神様ファーストにするならば握りしめる必要はない、分かち合う余裕が出てくるのではないだろうか、捧げる余裕が出てくるのではないだろうか。そしてまた逆に言えば、神様の信頼がなければそういう信頼は生まれないのではないだろうか。使徒言行録の20章35節に皆さん多分よく知っている、旧約聖書からの引用があります。引用がありますね、イエス様はこの通りの言葉で言われたのではないみたいですけれども、受けるよりは与える方が幸いであるというふうにイエス様は語った、まあ、そう言って福音書には記録されていないのかもしれない、あるいはそういう趣旨のことというかことかもしれないが、受けるよりは与える方が幸いだと言うんですね。いや本当かしらって思うかもしれません。でも今日私たちが神様から聞いた言葉に照らし合わせるならば、どうでしょうか皆さん、本当にそうだ、アーメンだということができるのではないだろうか。 受けるよりは与える方が幸い。なぜ幸いなのかというとですね、その人は主への信頼を生きているから幸いなんです。日々の苦労を一人で背負い込んで、今日は足りるかしら、明日はどうなるのかしらと思い煩うのではなくて、神の国と神の義を第一とする神様ファーストにするならば、必要なものは与えられるというふうに生きている、まあ余裕がありますね。そこが幸いだというふうに、この受けるよりは与える方が幸いという言葉の意味なんですね。いやいっぱいあってね、与えられるほどに持ってるから幸いだって、そういうことではないんです。あり余るほどあるから与えられる、だから幸いということではないんです。もう一度最後に確認したいと思いますが、主に信頼するということを私たちは真剣に受け止めたいと思います。そして主に信頼する、そういう日々を歩んでいきたいというふうに思います。ということをお祈りをされていただきます。